今日はヨシュア記ですね。ヨシュア記の23章と24章を学びます。これでヨシュア記が終わります。次が詩式ですけれども、ここでのメッセージ題は安住の後にです。23章の一節のところに、イスラエルに安住を許されて後と書いてあります。で、早速一節読みますね。23章の一節です。主が周囲のすべての敵から守って、イスラエルに安住を許されて後、多くの日がたち、ヨシアは年を重ねて老人になっていた。ヨシュア記の最後のところで、このように安住が許されて多くの日が経っていたということを書いています。そしてヨシュアが老人になっていたということでありますけれども、これまでヨシュア記を学んでいてですね、ヨルダン川を渡って、そしてエリコを陥落させ、愛という町も陥落させて、そして続けて確か5人の王ですかと戦ってですね、そしていろいろなところ、まずはじめは南の方に行き、それから北の方に行ってですね、この多くの王たちがイスラエルのところに相集まってやってきて攻めてきたんですけれども、イスラエルが全て勝つことが許されて、それで戦争は終結しました。終わったんですね。でそれからヨシアは土地の割り当てを行っていったわけなんです。12部族がいます。それぞれの部族にこの人数もありますし、この人数が多い部族には大きな土地の割り当てが与えられて、少ない部族には少ない割り当てであったんですね。特徴的なのは、ヨルダン川の東の方にも割り当ての土地がもうすでに与えられていたんですけれども、ルベン族とガド族とですね、マナセの半部族でした。そしてこの前は、その他に逃れの町を定めたということ、それからレビ人の町をですね、定めたところを学んでいてですね、最後のところでこのヨルダン川の東側にいるその2部族と半部族がですね、ヨルダン川のところにはっきり見える形で大きな祭壇を建てた。それによって戦争の危機が起こったというところを学んだわけなんです。まあ、そこでなんでその祭壇を建てたかって言ったら、この分裂が起こってですね、その東側のイスラエル人たちはそのイスラエルの神を拝むということではないというふうなですね、党派心をですね、この他の部族の人たちが言ってくることがないように、私たちもあなたたちと同じイスラエルであり、そして同じところで礼拝をする者たちなんだということをですね、後ずっと後になっているんですね。この思い起こさせるためのレプリカなんだと、模型なんだということを話しました。それで終わったんですね。でかなりの被害になったって書いてあります。ですからおそらくはですね、10年経った20年経ったのでしょうか。そしてヨシュアがですね、もう110歳近くなっていたんですね。死んだのが110歳だったので、110歳近くになっていたわけです。このように安住が許されたとあるんですけれども、安住が許されたから起こってくることというのをヨシアは心配していました。それは何かと言ったら、まだ約束の土地には外国の人々というか、そこにいる住民たちがいた。まあ、外国って言ってもいいでしょう。もうすでに相続地なんですから、相続地として与えられているんですけれども、まだ住んでいる人たちがいたんですね。だから彼らを倒してその土地を占領しなければならないという仕事が残っていた。まずこれが 一つ目、ヨシュアが強調して話したことです。なぜならばこの安住していますから、ゆっくりと平穏無事に暮らしていますから、それをする必要はないじゃないかというようなですね、思いも出てきて、出てくるわけですね。戦争するというのはもうそれは大変なことであります。大きな犠牲が伴いますから、エネルギーも使いますし、命が奪われるかもしれない。ですからそういうことがないようにということ。もう一つはですね、このその人たちがいるために、今度は彼らは偶像の神、自分たちの神々を拝んでいたわけですね。でそのような神々をに心が寄せられてしまうということをこのヨシアは心配していた、または予見していたと言った方がいいかもしれません。もうあらかじめもう分かっていたというか知っていた、わけなんですね。でそれで、これからですね、ヨシアは、この2つのグループの人たちに、話しかけます。この23章では、この長老たちとか頭たち、リーダーたちに、最後の言葉を話します。そして24章は、この全部族ですね、イスラエルの全部族全ての人たちに対して語ります。2節をご覧ください。ヨシアは全イスラエル、その長老たちや頭たちや裁き司たち、および司たちを呼び寄せて彼らに言った。で私は年を重ねて老人になった。このようにですね、長老たち、頭たち、裁き司たち、および司たちでありますけれども、まあ、彼らはおそらくはですね、まあ、おそらくはというか、絶対そうなんですが、ヨシュアの指揮のもとに、この戦っていった戦士たちですね、兵士たちです。この勇敢に戦っていった人たちがですね、今は戦わないでですね、このようにこの町の頭、それぞれの土地の頭になっていたわけなんですね。で彼らを呼び寄せた。で3節をご覧ください。あなた方はあなた方の神主があなた方のためにこれらすべての国々の行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主だからである。ここでヨシュアが強調していることは、あなた方の神主が戦ったんだよと。あなた方が戦ったではなくて、主があなた方のために戦ってくださったんだよという言葉であります。で、一節も見てください。主が周囲のすべての敵から守ってと書いてあって、主語が主となっているわけなんですね。で、この23章24章にそれが全体にですね、この考えが散らばっています。何回も何回も繰り返し、この主がなされたんだ、主が行ってくださったんだというふうに書かれています。主が良いことを始めてくださって、それを完成してくださったということをですね、私たちはここから学んでいくことができるわけなんですね。ヨシュア記というのはテーマは信仰による勝利です。信仰によって勝利をしていくということであります。モーセがまだ生きていた時には信仰というよりも一生懸命自分たちで頑張っていて失敗したっていう感じなんですね。神様から律法が与えられていたけれども、それを信仰を持って聞いていなかった、御霊によって信仰を持って聞いていなかったために、自分たちの思いが優先して、自分たちの力ではそういうことはできない、自分たちの知恵では無理だということで、それで神様に従わなかったという。でこれはあまりにも当たり前のことなんですね。自分たちの力で神様が言われることを行うこと自体は不可能なわけです。でも神様はそのようなことを求めてはおられないわけですね。神様はただ信じなさいと言われている。信じれば神ご自身が行ってくださる。で私たちがしなければいけない、ただ神様に言われることを聞いていく、聞き従っていくということだけなんです。だからヨシュア記を見るとですね、ヨシュアは主がこう仰せられた、こうおっしゃったと、 そしてこれを行った、仰せられた、行った、仰せられた、行った、これしかないんです。そして神様が数々の御業を行ってくださった。例えばエリコの町を7周回って、で最後の7日目には7周また回りなさいと。でそして時の声を上げて角笛を鳴らしなさい。でそうしたら、このエリコの壁が崩れたわけですけれども、神様がそのエリコの壁を崩してくださった。でそして火がとどまれと、このヨシュアがですね祈ったら、そしたら火がとどまってですね、そして昼間が、12時間ではなくて24時間、与えられたわけなんですよね。でこのように神様が行ってくださるという世界の中に私たちが入れるか入れないかなんです。でこれをよく描き出しているのがローマ人への手紙の7章と8章なんです。ローマ人への手紙の主語、そして8章をですね、に書かれている主語をですね、この今は開かなくて構わないですけれども、後で読んでみてください。そしたらですね、7章の方では私はってなってるんです。私はできません、私は良いことを行うと思っているけれども、むしろ憎んでいることを行っています。で、行おうと思っている良いことが行わないで、憎んでてやってはいけないということを行っているんです。なんて私は惨めなんでしょうかというふうに言った後で、イエス・キリストのにある命の御霊の法則が、原理が、罪と死の原理から私たちを解放してくださった。キリストが、神がキリストにおいて、この肉の弱さにおいて、イエス様がこの肉の形を持たれて、それにおいて神が処罰してくださったって言ってですね、神がキリストにやって行ってくださったというところに移っていくわけなんです。だから私たちは信仰を持っていくところに御霊が働いてくださって、そして神が行ってくださるという世界の中に入ることができる。でこれがヨシュア記のテーマなんですね。だから主があなた方の神、主である、あなた方のために戦ったのはあなた方のために主であると言っています。2節です。見よ、私はヨルダン川から火のいる方の大海まで、これらの残っている国々と、すでに私が立ち滅ぼした全ての国々とを相続地として、くじによってあなた方の部族に分け与えたとあります。先ほどからですね、見よとかですね、この見たとかって3節にも書いてありますね。見るという言葉が使われているんですけれども、ここもとても重要になってきます。この長老たちは主が行ってくださったことを見たんです。経験しました。私たちが神様を経験していかなければいけないんですね。あとでこの長老たちが生きている間は、イスラエルの民は主に従っていた、仕えていたというふうに書いてあります。主が働いていること、行ってくださっていることを見ている人たちというのは強いですね。そうではなくて、そのイエス様について聞いているという人は弱いんです。見ている、経験している人が強いんですね。でパウロがローマ人への手紙の5章、実は教会の日曜日のメッセージの中で出た話なんですけれども、パウロがですね、私は患難でさえも喜んでいると言っている箇所があるんです。患難ですね、困難と言ってもいいですし、または試練と言ってもいいでしょう。でなんでかって言ったら、その患難は忍耐を生み出しますよ。私たちが試練にあった時には私たちは耐え忍びます。だから忍耐がそこから生み出されてきて、で忍耐をしていく時に練られた品性が出てくると書いてあるんですが、これは経験というふうに言い換えてもいいと思います。私たちが患難にあっている時、困難にあっている時、試練にあっている時に、私たちが忍耐をしている時に、私たちが神を経験します。神様が必要なものを与えてくださる、困っている時に必要なものを与えてくださる、神様が知恵を与えてくださる、 そして神様が戦ってくださる。神様がどうやっていけ、あの、どういう方向で行けばいいかわからないときに道を示してくださる。で、このような形で神様がどのような方かということを経験していくわけなんですね。で、経験していく人は今度は希望が与えられて、でこのその希望は失望に終わることはありませんというふうにローマ人の手紙の5章に書いてありますけれども、私たちはそのようにですね、神様がを経験していく、見ていく必要があるわけなんですね。そしてこのようにして、ヨシュアは相続地をくじによってあなたの部族に分け与えたと言った後に5節に行きます。あなた方の神主ご自身があなた方の前から彼らを追いやり、あなた方の目の前から追い払う。あなた方はあなた方の神主があなた方に告げたように彼らの地を占領しなければならない。4節のところで残っている国々とって書いてありますよね。立ち滅ぼされてない国々があったわけなんです。だからここで、この彼らをの地を占領しなければならないというふうにここで、ヨシュアは言ってるんですね。ですからさっき言ったように安住している時の危険性というのは自己満足です。英語ですとコンプレイセンス、コンプレイセンシーって言うんですけれども、なんて訳せばいい、自己満足危険が押し迫っているのにもかかわらず大丈夫でしょって言って、この満足している、平穏無事でいる、もうこれで大丈夫だよというふうに思っていること、これが実は危険な状態なんですね。私たちのクリスチャン生活はパウロがエペソ人への手紙1章で言ったように、天にある霊的祝福、キリストにある天にある霊的祝福を全て私たちは祝福されているわけなんですが、それを知っていき、また経験していくことに他なりません。今のクリスチャン生活で私は満足しています、で、こういう問題があるんですけれども、まあこの問題はそんなに、それに対処したら大変なこと、大きな戦いがあるから、だからとりあえず、まあ、戸棚の中に入れといて、まあ、残しておきましょう、ね、この今の生活で満足しているんですということをやってしまいがちなんですね。でもクリスチャン生活というのはそういう生活ではない。パウロはですね、私は自分が完成されたとは思っていないって言ってるんですね。後ろのものを忘れて、そして上から与えられるところの冠、賞を目指して私は一心に走っているのですと言っていました。で、そのパウロがそのことを話している手前で、パウロは何を話しているかって言ったら、私はいろんなこの実績があったんだけれども、キリストを知ったことのゆえにそれを無とみなしていると。そして私はキリストの苦しみに、苦しみの交わりに預かって、そして復活の姿にあやかりたいって言ってるんですね。復活の力を知りたいんだって言ってるんです。復活の力を知るときにはキリストの苦しみの交わりに預かるんだって言ってるんです。これどういうことかというと、イエス様が十字架につけられました。その十字架への道を私たちも御霊によって追体験していくことになるんです。もちろん十字架にそのままつけられるということ、フィリピンではですね、恐ろしいことが行われるんですね。まもなく、イースターですけれども、このグッドフライデー受難日の時にですね、受難週の時に本当に釘を、手足刺してですね、それでなんかやるんですよね。で、それが偽物であるということはよくわかるんですが、そこでなんか物の、見せ物のようにしてですね、このお店が立ち並んだりですね、だからそういうことが行われるっていう、でそういうことを今話しているのではなくて、自分自身の生活、クリスチャン生活を振り返るとよくわかるんです。こんなことところ通りたくないよな、なんでこんなところ通るのかな、神様なんでここ行かなきゃいけないんですか、もっとかっこいいクリスチャン生活ってあるでしょうというふうに思うんですね。でもですね、それぞれの体験の中でイエス様に従っている人はですね、必ず キリストにあって、あのイエス様が通られた道、例えばイエス様は多くの人々に拒まれました。イエス様を信じているから多くの人から誤解を受け、あのバカにされるっていう経験をするかもしれません。そして、この仲間からも裏切られるということもイエス様は経験されたわけですね。ある人は体をですね、病気にあってですね、身動きができなくなるという人もいるかもしれません。どのような形であれ、キリストの苦しみに預かっていくわけなんですね。そしてその苦しみに預かっているからこそ復活を経験していく。でこれをですね、いや大丈夫ですよ、私はクリスチャン生活今本当満足してて、もうこれでいいんですよ、邪魔しないでくださいよイエス様って、クリスチャン生活じゃないですよね。でこれをですね、しないでくれとヨシュアはイスラエルの長老たちに話しているわけです。あなたたちにはまだ住んでいるこの外国人たちがいる、土地を占領しなさいと言っているわけなんですね。そして6節に、あなた方はモーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守りを行い、そこから右にも左にもそれてはならない。このモーセの書に記されていること、これを守りを行いなさい、右にも左にもそれてはならないという言葉はヨシュア記の一章にも出てきたんですね。覚えてますか？右にも左にもそれてはならない、その律法の言葉を口ずさんで思い巡らしていなさいというふうに言っていました。でヨシュア記を学んでですね、私が一番この大きな発見というのはここだったんですね。何かというと、ヨシュア記というのは何も新しいことを書いてないんです。確認って言った方がいいかもしれません。もう神様がモーセを通して与えてくださったもの、モーセが書いたのは創世記から新明記まで5冊の本を書いたわけですけれども、それをですね、この約束してくださったことが実際にその通りになっているよということを確認している書物にしか過ぎないんです。ただ約束が与えられているっていうのと現実のものとなっているっていうのは大きな開きがありますよね。イエス様が十字架に全人類のためにつけられて死なれて、全ての人の罪のために死なれたということは事実であります。けれども永遠の命をの約束を自分のものにするためには信じるっていう行為が必要ですよね。それによって本当に神の国を相続することができるわけなんです。イエス様が全ての人のために死んだからといって全ての人が救われるわけではないわけですね。ここには大きな開きがあります。ですから私たちのクリスチャン生活においても知っていることと体験していることというのは大きな開きがあるんだということであります。自分が望んでいるクリスチャン像というのがあるかもしれません。でも本当は自分が望んでいるクリスチャン像というよりも神様が望まれているクリスチャン像、神様がこのようにしなさいと言われていることと今の自分というのがギャップがあるわけなんですよね。でそのギャップを埋めるためにはどうすればいいか、イスラエルの荒野にいたイスラエルの人たちのように自分でそれを対処しても対処できないということを私たちはよく知っています。それをしようとすればするほど私たちは失敗してしまうわけですね。けれどもイエス・キリストと共に私たちは十字架につけられたんだ、そしてキリストと共によみがえったんだ。私が今生きているのは自分ではなくてキリストを信じる信仰によって生きているんだ、キリストが私のうちに生きてくださっているんだという信仰によってですね、私たちがこの本当に神様が約束してくださったことを経験することができるようになっていくわけなんです。ですから福音というのは最初に信じた時だけではないですね。私はイエス様を信じて教会で イエス様を信じた後に何をしなければいけないかということを疑問に思いながら生きていきました。皆さんも疑問に思われたかもしれません。そして牧師はしばしばイエス様を信じた、新しく信じた人たちがですね、何をすればいいんですかっていうふうな質問を受けると思うんですね。でその時にですね、教会のこういうプログラムがありますから、このプログラムに参加してください、奉仕をしてください、このようなアドバイスをするということは間違ってるんです。イエス様を信じた後に何をすればいいんですか。イエス様を信じなさいなんです。答えはイエス様以上に何か良いものがあるんでしょうか。イエス様を横に置いておいて私たちは伝道活動ができるんでしょうか。イエス様を横に置いておいて私たちは司会をすることができるんでしょうか。教会でピアノの奉仕をすることができるんでしょうか。信じる、イエス様は疲れた者は私のところに来なさい、私はあなた方を休ませてあげよう、で私の首輝きを追いなさい、私の首輝きは軽いからである、私から学びなさいと言われました。イエス様を信じてイエス様に信頼してこの方に語っていって、この方から聞いていって、この方から学んでいって、この方と共に歩んでいって、この方と共に食事をしていく、でこれが信じた後の人たちにするべきアドバイスです。イエス様に出会った素晴らしい、そうです、イエス様と共に歩んでくださいというのが答えなんです。イエス様に会えた素晴らしいって言って、いやそうですか、じゃあこれから教会員になってちゃんとこれこれをしてあれこれをしてではないんですね。パウロは御霊によって始まったあなた方がなぜ肉によってそれを完成させようとするのですかとガラテヤ書で言いました。そしてこの際人の人たちには、新しく信じたクリスチャンたちにキリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさいと言ってるんです。でこれが私たちがしていく唯一のことと言っても過言ではありません。だからヨシュアはモーセ以上のことは言わなかったんです。モーセが私たちに立法として書いたことをですね、ことごとく行っていきなさい、右にも左にもそれではならないということを話しました。そして、7節です。あなた方はこれらの国民、あなた方の中に残っているこれらの国民と交わってはならない。彼らの神々の名を口にしてはならない。それらによって誓ってはならない。それらに仕えてはならない。それらを拝んではならない。先ほど話したように、この残された国民と交わってしまうということをこのヨシュアは前もって見ていたわけなんですね。交わりというのは一つになるということです。共有するということです。食事をするときにですね、一つのものを分け合って食べるというところは、これは交わりをよく表しています。昔のイスラエルの人たちは一つのパンを裂いて食べて、一つのスープから互いに飲んでいって、そして一つのものがそれぞれの体の中に入ることによって交わりをしたということを意味していたんですね。これが聖餐式なわけなんです。キリストの体に預かり、そしてキリストにあるものが一つであることを象徴しているわけですね。で、この交わりをしてはならないわけなんですけれども、私たちクリスチャンは不信者との交わりをしてはいけないんだよというふうに命じられているわけなんです。こう書いてあります。第2コリントの6章の14節、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるのでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるのでしょう。この世と接触してはならないというふうな命令を聖書には書いてないんですね。 もし接触してはならないということを言ったら、私たちはこの世で生きていくことはできないわけです。修道僧になるか何らかしていかなければそういうことはできないわけですね。けれどもクリスチャンはですね、この世の中にいるものですけど、この世のものではないんです。英語で言うともっと簡単なんですね。 We are in the world but not of the world。 世の中の中に in いるんだけれども、世の中のものではない、 of ではないんだと、まあ、よく言われます。世の中のものとこの一緒になってはいけない。ヨハネは世も世にあるものをも愛してはいけませんと言っているわけですね。でここで面白いのはですね、次にこの交わっていく時にどんどんどんどん悪化していく姿が書かれているんですね。神々の名を口にしてはならないというふうに書いてますよね。外国の神々の名を口にしてはならない、口にするぐらい大丈夫でしょうと思うかもしれませんけど、パウロはですね、不貧行とか下品な言葉についてエペソの4章の3節で口にすることさえいけませんと言ってるんです。大したことないという妥協をしてしまうけれども、次に誓ってはならないというふうに発展していくんですね。口にするだけではなくて誓ってってしまうんです。で誓うだけではなくて次に仕えていくんですね。これは奴隷状態ですよ。仕えていくとどうなります？最後は拝むんです。身も魂も捧げるっていうことですね。明け渡すということです。ちょっとした妥協がこのような最悪な事態へと発展してしまうんだよということをこのヨシアは警告しているわけなんですね。で次に8節、ただ今日までしてきたようにあなた方の神主にすがらなければならない、自分の悟りに頼るなと箴言には書いてありますね。主により頼め、自分では大丈夫だよ、これは何度かなるよと思うようなことも、そのような自分の理解に頼ってはいけないですね。主により頼めということです。次に、主が大きくて強い国々をあなた方の前から追い払ったので、今日まで誰もあなた方の前に立ちはだかることのできるものはいなかった。今日までいなかったって書いてありますよね。とっても素晴らしいですね。主が真実を尽くしてくださったということですね。もうずっと神様が、良くしてくださって、自分を見捨てることがなく、ずっとご自分がこうするよって言われたことを行ってってくださったということであります。あなた方一人だけで千人を追うことができる、あなた方の神主ご自身があなた方に約束した通りあなた方のために戦われるからである。で強い国民をですね追い払ったと言いますけれども、今度はここでは一人だけで千人を追うことができると言っていて、これは大げさな表現ではありません、比喩的な表現ではありません。次の四式においてギデオンが出てきますね。ギデオンは何人の戦士しかいませんでしたか？最後何人ですか？300人しかいなかったんです。相手は13万5千人ですよ。計算している人が頭の中でいますかね。あとこの後に第一サムエル記のところにはヨナタンがですね、若者と一緒にいて道具持ちと一緒に行ってペリシテ人をと戦ったところも出てきますけれども、そして、このアサ王もですね話しました。人数は関係ないんだよと、主が共におられるのであったら人数は関係ないんだ、で共におられないのであったらたった一人でも勝つことはできないわけなんです。で共におられるんだったら勝つことはできるんですね。これを現代版に直すと、主が共におられるのであれば、風邪をひくのを治すのもがんを治すのも同じことなんだよということなんです。 で、このように主が一人だけで千人を追うことができるということを言われています。そしてあなた方は十分に気をつけてあなた方の神主を愛しなさいと言ってるんですね。気をつけて愛しなさいと言ってるのは面白いと思いませんか。愛というのは心に関する問題ですね。感情のこう本当に深い部分に関するところでありますね、愛というのは。で、私たちが主を愛していますっていうふうによく言いますけれども、その愛していますっていうのがいつの間にか違うものに変わっているっていうことがあるわけなんです。よく気をつけてないと。例えばペテロはですね、イエス様についていくというふうに言ったけれども、主を3度否定して激しく泣きましたけれども、主がよみがえられました。ペテロはとっても嬉しかったと思いますけれどもですね、イエス様がよみがえられた後にもかかわらず、ガリラヤ湖において私は漁に出ていくと言ったんです。そして他の弟子たちもですね、漁に行くって、ペテロってなんかこうリーダー的な役割をですね、肉においても果たしていたんですね。漁に行くって言ったら他の人も漁に行くっていう感じで、漁に行って何にも取れなかったんですね。けれども、イエス様が岸辺におられてですね、この右側に網を下ろしなさいと言ったら、8切れんばかりの魚が取れたわけで、その時に主だとペテロが言って、そのまま泳いで岸辺に上がったわけです。そしてピチピチピチピチ魚があるところに、イエス様がペテロに対して、あなたはこれら以上に私を愛しますかと聞かれました。で、これらって僕言いましたけれども、このこれらの人々って書いてあるんですね、新改訳では、韓国語はわからないですが、これら英語では these、 これらって書いてあります。なら弟子たちかもしれません、あるいはそこにあるピチピチのこの魚かもしれない。でもそれよりも私をアガペーしますかとギリシャ語で言うと書いてあるんですけど、ペテロは、主よ、あなたは私のことよく知っています、私はあなたをフィレオしますと答えたんです。イエス様、あなたのこと大好きですって言ったんです。大好きっていうのとアガペする、愛するっていうのは違うんです。イエス様のこと大好きになるのは簡単ですよ。僕大好きです、イエス様のこと。愛しているかというとですね、これが問題になる。イエス様が一番になっているかというと、いつの間にか違うものが一番になっている。僕の場合はコンピューターが一番になっている時があるかもしれませんハマってですね、イエス様のこと書いてるんですよ、このキリスト教のね、イエス様のこととかいろいろこう E メールでこの質問を受けてこうやってですね、会話したりしてですね、でもいつの間にかコンピューターになってきました。で、そのようによく気をつけてないと、自分の初めの愛、イエス様の愛が他のものにすり替わってしまう。そして、この違うもの、イエス様をフィリエをしてるかもしれないけれども、アガペしてないということが起こるわけですね。だからよくよく気をつけなければいけない、そして愛していかなければいけないというふうにここでヨシアが話しているわけです、ね、12節。しかしもしあなた方がもう一度堕落して、これらの国民の生き残っているもの、すなわちあなた方の中に残っている者たちと親しく交わり、彼らと互いに縁を結び、あなた方が彼らの中に入っていき、彼らもあなた方の中に入ってくるならと書いてあってですね、こうやって交わって縁を結ぶんで、そして互いに行き来していくのであれば、あなた方の神主はもはやこれらの国民をあなた方の前から追い払わないことをしかと知らなければ、ならない。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の目にトゲとなり、あなた方はついにあなた方の神主があなた方に与えたこの良い地から滅び失せる。今まで当たり前のように敵が追い払われるのを見ていく、その祝福に預かっていたわけなんですけれども、ここではもう追い払わないよと神様がおっしゃってるわけですね。そしてですね、罠となって、落とし穴となって、鞭となって、脇腹に、目にトゲとなって、非常に分かりやすい表現ですね。そして、良い地から滅び失せる、つまり土地から出ていくということです。バビロン捕囚によってそれが実現していったわけですね。 見よ、今日私は世のすべての人の行く道を行こうとしている、つまり私はもう死のうとしているということです。だからよく聞きなさいということですね。あなたは心を尽くし精神を尽くして知らなければならない。あなた方の神主があなた方について約束したすべての良いことが一つもたがわなかったこと、それは一つもたがわず皆あなた方のために実現したと言っています。何一つですね、実現しないものはなかったと言ってるんです。雨が天から地に降ってくるように私の口から出てくる言葉は虚しく返ってくることはないと神様は言われました。私たちが神様の御言葉の中で見る約束というのは必ず実現するということを見ます。この世界においてもそうでしょう。そして私たちの個人的な生活においてもそうであります。世界においてというのは、この世界の歴史ですね、イスラエルの歴史、予言です。メシアについての予言、これらがことごとくその通りになっていき、そして今ことごとくそうなった、良いことはそうなったというふうにヨシアは言ってますけれども、私たちはですね、この実は創世記からですね、一章からずっと学んでいったわけなんですね。そしてアブラハムが出てきて、神様がアブラハムに約束されたところが出てきてですね、それからの話になっていくんですけれども、その話からの神様の約束が今ことごとく実現しているんですよということをですね、ヨシアは話しているわけなんです。ものすごい年月が経っているんですけれど、何一つその実現していないものはない、こうなるよって言ったのに違うことが起こっているということはないんだよということを話しているわけです。ところが次にですね、あなた方の神主があなた方について約束した全ての良いことがあなた方に実現したように、主はまた全ての悪いことをあなた方にもたらし、ついにあなた方の神主があなた方に与えたこの良い力をあなた方を根絶やしにする。良いことについての言葉というのはたくさんありますけれども、今度はヨシアはですね、悪いことについての言葉もあるんだよと言ってるんです。良い言葉がにしたって悪い言葉にしたって、どっちも神の言葉であり必ず実現するんだよということをヨシアは話しているわけですね。安住しているとですね、私たちは神様の良いことについては本当によく信じていますけれども、悪いことについては信じていないんですよね。警告の言葉、これをですね、まあ大丈夫でしょっていうふうに受け止めるわけです。例えばパウロはですね、騙されてはいけないというふうにこの手紙の中で言っています。正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。そして偶像礼拝、不貧困なもの、寛容を行うもの、盗むもの、貪欲なもの、そしるものとかは神の国を相続することはありませんというふうに、コリントの手紙、そしてエペソ、ガラテア書、あとどこでしたっけか、コロサイでも確か言ってたような気がします。それだけのところで何回も何回も話している。なのに私はクリスチャンだから天国に行けるからと言ってこれらのことを平気で行っているとしたら、悪い言葉、神の国を約束、神の国を相続するという良い言葉ではなくて、相続できないんだという言葉が与えられるということです。で、聞かないでください私に。
じゃあ救いは失われるっていうことですか。
私は神学を信じていません。神様が言われたことを信じます。自分たちの頭の中では理解できないことはたくさんありますね。特に救いについてはそうですね。
だってあの人10年前にイエス様を信じるって言って、なんかピチピチ、なんかピチピチのクリスチャンだったよって教会にも行って、そしていろんな人にも伝道してた。だけど今はもう神社の拝みに行って、全く信じてない人と同じだよ。だってこの前ずっと前信じてるんだ。そういう議論をしないでください。神様が言われている言葉の通りになるんだよと。
本当に私は恐れますね。恐れますっていうか、その、まあ、自分のことを振り返ってですね、警告の言葉があるんだということですね。そして 次に主があなた方に命じたあなた方の神主の契約をあなた方が破り行って他の神々に仕えそれらを拝むなら神の怒りはあなた方に向かって燃え上がりあなた方は主があなた方に与えられたこの領域から直ちに滅び失せるとあります。ここで契約を破るっていうふうに書いてますね。悪いことが起こる良い土地から滅び失せるということが降りかかるときは神様が行うんですけれども悪いのは彼らですね。自分たちが契約を破っているのだからそれにふさわしいことが与えられるということです。多くの人が神様は神は愛だっていうのであればなんでこういう悪いことが起こるのかという質問をするわけなんですね。でそういう人に限って神様は全然信じていない、神様に仕えたこともないわけなんです。神様に仕えたこともない信じたこともない人が何か悪いことが起こると神は愛なのになんでこういうことをするのかっていうのは本当に矛盾です。契約を破れば神を見捨てれば見捨てられるわけなんです。これが聖書の原則、神様がおっしゃってる原則です。でこれで長老たちに対する言葉が終わりました。次に24章、全部族に対する言葉、ヨシアはイスラエルの全部族をシェケムに集めイスラエルの長老たちその頭たち裁きつかたちつか、というと創世記においてアブラハムがユーフラテス川でのところにあるウルという町で父の家を離れて私が示す土地へ行きなさいと言って、そしてヨルダン川でなくてユーフラテス川を越えてですね、このカナン人が住む土地に来たわけです。でその土地に来た時にあなたの子孫に私はこの地を与えると主がアブラハムに仰せになったんですね。でそこでアブラハムは祭壇を建ててそれで主の御名によって祈りました。その時に彼が祭壇を建てた町がこのシェケムです。とても意味深いですね。私はこの土地をあなたの子孫に与えると言ったその土地にいる、つまり約束が実現しているということです。でもう一つシェケムで興味深い話が創世記に載っています。アブラハムの孫ヤコブの話です。ヤコブがラバンの家から逃げるようにして家族と一緒に出て行き、そしてエサウに会ったんですね。エサウに会う時はヤコブは本当に逃げるようにしていました。この羊の群れをですね2つに分けて贈り物を前もってたくさん与えて、そしてそれだけでは足りなくてヤコブは必死に祈ったわけです。ヤボクの私のところで祈ったんですね。けれどもそこで主の使いと彼は格闘して、そして彼はとうとう桃つがいを打たれてびっこりになってしまうぐらいまでなったわけですね。けれども祝福をその主の使いが与えて彼の名前がイスラエルとなったわけです。でその後でエサウに会いました。エサウに会った後に彼はベテルの方に向かおうとしたのにシェケムの町にとどまってしまったんです。自分の名にちなんでですね、これは33章のですね20節に書いてあるんですけど、祭壇を築きエルエロヘイスラエルっていうふうに、まあ、名付けたって書いてあるんですね。自分の名前で名付けてですね、でそこに、この安住してしまったんです。でそこで起こったことはですね、そこにいる土地の族長の息子がシェケムというんですけれども、ディナという女の子ヤコブの娘を犯したんですね。でそれでこのディナを自分の妻にしたいというふうにシェケムが言って、それでいいですよと言ったんですけれども、 息子たちは謀略を図りました。割礼を受けましょう、あなたたちも割礼を受けばいいですよと。で、割礼を受けさせて3日経たないうちに、3日間のうち皮を切られてますから痛いです。その時にことごとく男たちを殺してたんですね。虐殺ですよ。怒ったっていうのは、それはもちろん 怒るに値することをされたわけですけれども、怒りに任せた。で、このようにめちゃくちゃになったんです。それでヤコブは神様から語られたんですね。立ってベテルに行き、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れてきた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。彼はですね、途中で安住してしまったためにですね、このようないろんなことが起こってしまった。で、ベテルというのはどういうところか、天のはしごが降りてきたところです。神がおられたところ、ヤコブが本当に神と出会ったところです。私たちがこの神と出会ったところにいるという、それを求めるということが大事なわけですね。そしてヤコブは家族の人たちにこう言ったんです。あなた方の中にいる異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そして立ってベテルへ登っていこうというふうに、外国の神々を取り除いて、そして私たちはベテルで神に祭壇を築こうと言ったんです。いつの間にか家族の人たちは偶像、外国の神々を身につけていました。例えばラバンの、この家から出て行った時にですね、ラケルはティラフィムでしたっけか、それを隠し持っていたんですね。他にもいろいろですね、これはいいな、あれはいいなって言ってですね、外国の神々を身につけて、耳輪とかもつけていたんですが、それをヤコブに手渡したんですね。で、シェケムのところのカシの木の下に隠して、それから旅立ったんです。で、これがとっても大事なシェケムでの出来事であります。で、そして最近ではヨシュアたちがエリコとアイを倒した後に、モーセが命じたように、エバル山とゲルジム山のあのところで、エバル山のところで祭壇を築いて、して、そこの石のところに律法を書き記して、そして律法を読み聞かせたわけなんです。まさにシェケムはそこのところ、麓のところです、エバル山。だから今ここでシェケムのところに集めた時に、まだその石があったわけなんですね。で、このシェケムに集めて、そしてヨシアは全ての民に言った。2節、イスラエルの神主はこうせられる、あなた方の先祖たちアブラハムとナホルの父テラは昔ユーフラテスの向こうに住んでやり、他の神々に仕えていた。で、主はこうせられるというふうにヨシアは予言をし始めました。予言といってもですね、イスラエルの歴史をですね、神様がヨシアを通してお語りになってるんですね。で、ここで面白いのは、他の神々に仕えていたという言葉です。アブラハムという人が、偶像礼拝者だったのって思うかもしれませんけど、偶像礼拝者だったんです。最初はこのユーフラテス川の向こう側というのは、とても霊的に重要な場所です。ノアが埋めよ増えよ地に満たせと神様に命じられた後に、その平地のところ、シヌアルと呼ばれてましたが、そのシヌアルの平地のところに人々が集まってきて、それでここに町を建てよう、アスファルトでもってですね、家を建てようと言ってですね、そして塔を建てよう、天にまで届く塔を建てよう、私たちの名を挙げようと言って神様に背いて、自分たちが高く引き上げられようとして、それを、言葉をバラバラにされることによって世界にチリチリにさせ、民族が出来上がったという出来事がありましたよね。それがバベルの塔と言われるもので、バベルです。その土地であります。偶像礼拝の発祥地です。だからユーフラテスの河畔から、今黙示録を他の州で学んでいますけれども、ユーフラテスのところから悪霊が出てきてですね、 この軍勢をですね、この出していくという予言もあります。でこの偶像礼拝をしているところからアブラハムは父の家から離れて私が示すところに行きなさいというふうに呼びかけられたわけで、召されたわけです。その召しに応答して、それによってアブラハムはユダヤ人の父、また信仰によって歩む者の全ての人の父になったわけなんですね。でここで大事なのは、生まれながらにしてクリスチャンはいないということです。ユダヤ人もそうですね。ユダヤ人もアブラハムから生まれた人が全てユダヤ人じゃなかったんです。イシュマエル違いますよね。約束の子がユダヤ人になっているわけですね。イサクだけです。主を信じないユダヤ人というのは本当の意味でユダヤ人には救われません。イエスも信じてないユダヤ人だって異邦人と同じように地獄に落ちてしまうわけですね。で同じようにクリスチャンも、子供がですねクリスチャンの親を持っているからといって生まれながらにしてクリスチャンということでは決してないわけですね。召しが必要です。呼びかけが必要です。福音を信じるという召し、それに応答した子だけが救われます。ですからアブラハムはここで他の神々に仕えていた人だったんだけれども、そこから出てったんですね。3節、私はあなた方の先祖のアブラハムをユーフラテス川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、彼の子孫を増し、彼にイサクを与えた。ついで私は、わかりますか、さっきから私は私はって言ってますね。私がこうしたんだよっていうふうに言い続けてる。イサクにヤコブとエサウを与え、エサウにはセイルの産地を与えて、それを所有させた。ヤコブと彼らの子はエジプトに下った。ここまでが創世記の話ですね。そして5節、それから私はモーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。ここから出エジプト記の話になるわけです。私がその真ん中で行った通りである。その後あなた方を連れ出した。私があなた方の先祖たちをエジプトから連れ出し、あなた方が海に来た時、エジプト人は戦車と騎兵を持ってあなた方の先祖たちの後を追い、足のみ航海まで来た。あなた方が主に叫び求めたので、主があなた方とエジプト人との間に暗闇を置き、海に彼らを襲いかからせ、彼らを覆われた。あなた方は私がエジプトで行ったことをその目で見てから長い間荒野に住んだと言ってですね、ここまでエジプトから連れ出されたという話で、次はこの民数記に入っていくんですが、それから私はヨルダン川の向こう側に住んでいたエモリ人の地にあなた方を導き入れた。これヨルダン川の向こう側ですから東側ですね。モーセによって引き入れられたイスラエルの人たちの話です。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡したので、あなた方はその地を占領した。私があなた方の前から彼らを根絶やしにしたからである。戦ってですね、シオン、オグとかっていう王ですかですね、をこの倒すことができたわけですね。でそれからモアブの王チポルの子バラクが立ってイスラエルと戦い、ベオルの子バラムに人をやって彼を呼び寄せ、あなた方を呪わせようとした。私はバラムに聞こうとしなかった。彼はかえってあなた方を祝福し、私はあなた方を彼の手から救い出した。バラムとバラクの話ですね。呪おうとしたけれども神はそれを祝福に変えられました。あなた方はヨルダン川を渡ってエリコに来た。エリコの者たちはエモリ人、ペリジ人、カナン人、ヘテ人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人があなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡した。このようにイスラエルの歴史、神がされたことが書かれていました。今ここではヨシュア記について書いてあるわけですね。そして次に、あなたたちは何の苦労もしなかったということが書いてあります。私はあなた方の前にクマバチを送ったので、クマバチがエリモリ人の二人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、またあなた方の弓にもよらなかったっていうんです。 そして私はあなた方が得るに労しなかった地とあなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べているんです。なんとすごいことでしょうか。自分たちが関わらないものによって神からの祝福をイスラエルが受けていたということであり、そしてこれが信仰によって歩む、言い換えれば聖霊に導かれて御霊によって歩むということであります。これだけの違いが出てきます。私たちが一生懸命ですね、何日も何ヶ月も何年もかかってやることも、本当にこんなこともできないのかっていうぐらいできないことがあります。なんでできないの？教会の中でもいろいろ問題起こって、よしこれでいろいろ考えて、こうやってこうやってこういうふうに解決方法やって、ああできない。でも御霊が働かれたらですね、一瞬のうちに解決しちゃうんです。これだけ違うんですね。自分たちが労すること、まあ、もちろん労苦が伴うと聖書には書いてありますけども、御霊が働かれるときには本当に主はそのようにこのことを行ってくださるんだということをここで見ていくことができます。そして14節、今とあります。これまで私がこういうことを行ったよということをこの主がヨシュアを通してお語りになったんですけど、今度はヨシュア自身がですね、そういうことだから今このようにしなさいというふうにこのチャレンジを与えているんですね。あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に使いなさいとあります。主を恐れなさいとまずありますが、主を恐れるというのは神様のことを怖がるということではありません。いつ神様から罰を受けるかな、傷を受けるかなということではないんですね。主を恐れるということは逆です。主を喜ばせて主を悲しませることをしたくないという恐れです。主の心を傷つけたくないという恐れです。キリストにあるもの、キリストのうちにあるものは決して罪に定められることはありませんと、ローマ人への手紙の8章の1節に書いてありますけれども、だから私たちが罰を受けるということを心配するのではなくて、こんなことをやったら主の心を悲しませる交わりがですね、本当にこの途絶えてしまう、そういうことをですね、この恐れるということであります。そして次に誠実と真実を持ってと書いてますね。主に使いなさい、裏表がないということです。蓋心がないということです。別のことを思いながらやっているということで、別のことを思いながらですね、この奉仕をするということではないということですね。日曜日は教会だけれども、他の曜日のことはこのようなことで時間を費やします。また表向きはクリスチャンのようにいろいろ動いてるんだけれども、隠れたことで違うことをしている、これ偽善というわけですね。その偽善がない心というのが誠実また真実です。そしてあなた方の先祖たちが川の向こうおよびエジプトで仕えた神々を覗き去り、主に仕えなさいと言ってるんです。ヨシアは分かってたんです。なんで長々とですね、イスラエルの歴史をですね、神が語ってくださったかというと、先祖たちが川の向こう、つまりユーフラテス川の向こうです。そしてあとはエジプトで仕えた神々がいたけれども、そこからあなた方は出てきた者たちでしょう、今その神々を取り除きなさいと言っているわけなんです。イスラエルの民は表向きは主にお仕えしていたわけなんです。神々に、他の神々、偶像に仕えている人はこのヨシュアが生きている時にはいなかったんです。けれどもヨシアは彼らの心の状態がなんとなく分かって、なんとなく霊的なですね、心の動きっていうのを見ていたのかもしれません。あるいは後々の子孫がそうなるということを、あらかじめ見ていたのかもしれません。どっちもあるかもしれません。こうわずかな心の動きというか、こうどんどんどんどんこの外国の神々にこの心が寄せられているっていうのを見て、また同時に将来本当にそれに仕えていくっていうのを見たのかもしれません。どっちもかもしれない。いずれにしてもですね、 誠実に真実に仕えていきなさい、外国の神々を取り除きなさいということを話しているわけですね。ヤコブの手紙を見るとですね、クリスチャンのためにあのヤコブの手紙って書かれてるんですね、愛する兄弟たちに書かれてます。で、いろいろな勧めが書かれてますが、その中にですねクリスチャンの間での戦いが書いてます。なんで戦争が起こるのでしょうか。それはあなた方の心の中にですね戦いたいという欲望があるからじゃないですかと。あなた方がこの欲しいと思っても願ってもあなた方が欲しいと思ってるからですね、それを与えられてないから戦うんじゃないですかって言ってですね、戦争っていうのはいけないんだっていうふうに言って、イラクの戦争反対っていうふうに言ったら、それは文脈から外れてるんですね。そこではあなた方の間に戦いって言ってますから、クリスチャンの間での戦いです、口論です、論争です、また無言の戦い、目に見えない壁、プレッシャー、分裂、そういう、あと派遣、派閥争い、そういうことを話してるわけですね。そしてヤコブは、この神様はへりくだる者に恵みをお与えになると話した後で、この高慢になっているということを話しているわけですね。そして神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださります。罪のある人たち手を清洗い清めなさい、次に双心の人たち心を清くしなさいって言ってるんです。何が問題か、教会の中で熱心に私は神様に仕えています、そう言ってですね双心を持ってるんですよ、偶像を持ってるんですよ心の中に、で高慢になってるんですね。でいかに自分が正しいかということを主張します。で高慢になって偶像を持ってるんです。だから問題が起こるんですね。へりくだりなさい、双心を持たないで心を清めなさいということを話しているわけです。これがですね、この似たようなことが今ここで起こっているわけですね。ヨシュアがイスラエルに対して神々を除き去りなさいと言っているわけです。で15節、もし主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリの神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える、とっても有名な聖句ですね。とっても大、よく知られています。そして大事な言葉です。ヨシアはほらたくさんの神々がいるでしょう、ご自由に選びなさい、私はヤーウェに仕えていきます、こう言ったんです。ものすごい突っぱねていますけれども、でここでですね大事なのは、神に仕えるということは強制でも何でもない、また他の人が信じているから自分も信じていくというものではないんだということであります。今仮の話をします、例えばの話をします。今私が翻ってですね聖書を閉じて、いやこういうに今まで話してきたけれども、これは実は演技だったんですよ。キリスト教なんて信じてるんですか、皆さん、バカじゃないですか、信じるのやめなさいって言って突然ここから離れていくとします。一体どうなっちゃったんだろうって言ってですね、それで今度はじゃあ教会の人に相談しに行って、突然明石さんがなんかおかしくなっちゃいました。は？明石さんの言う通りですよ、ね、イエス様は復活しなかったというのは証明されたんですよ、神様じゃないですよ、何言ってるんですか。自分の教団の本部に行ってもですね、あらゆる教派がですね、プロテスタントの教派がもうキリストは違いますよ、何言ってんの。自分の家族もですね、いつの間にかイエス様からどんどん離れてる。でも私は主に仕えます、イエス様に仕えますということができるかどうかということなんです。イエス様が大勢の人たちがついてきた時にこう言われました、私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹そのゆえ自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません、自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません、私はイエス様に仕えていきます、私は主に仕えていきます、他の人たちがどうっていうのは関係ないですよ、私はイエス様に仕えていきます。でこのようなコミットメント、 主に仕えていく決意というのが必要になるわけですね。すると民は答えていった。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にそんなことはありません。私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地奴隷の家から導き上られた方。私たちの目の前であの数々の大きな印を行い、私たちの行く全ての道で私たちの通った全ての民の中で私たちを守られた方だからです。主はまた全ての民、この地に住んでいたエモリ人をも私たちの前から追い払われました。私たちもまた主に仕えます。主が私たちの神だからです。主がこんだけのことしてくださったのに、なんで主を捨てることができるのでしょうかというふうに彼らは本気で言っているわけですね。本心に言っています。でもですね、私たちの心って騙されやすいんですよね。その時は本心に言っててもですね、別の場面では全然違うことをやっているっていうことが私よくありますね。で、気づいてると主に逆らっていること、御言葉に逆らっていることをやってるわけですね。こういうことを言って、だから本当に自分の思いを主が調べてくださるようにですね、祈っていく必要があります。ダビデが言いましたね、私の思いを調べてください主よ、私の道に曲がったところがないか傷ついたところがないかどうか調べてくださいと。そしてパウロは自分自身を裁きなさい、そうすれば裁かれることありませんと言いました。そしてヨシアは民に言った、あなた方は主に仕えることはできないであろう。きついですね。主は聖なる方であり神であり妬む神である。あなた方の背きも罪も許さないからである。もしあなた方が主を捨てて外国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにして後も主はもう一度あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。それで主は民はヨシュアに言った、いいえ、私たちは主に仕えますというふうに何度も何度もですね、私は主に仕えますと表明しています。それでヨシアは民に言った、あなた方は主を選んで主に仕えるという自分自身の証人である。すると彼らは、私たちは証人ですと言った。今あなた方の中にある外国の神々を除き去り、イスラエルの神主に心を傾けなさい。民はヨシアに言った、私は私たちの神主に仕え、私主の御声に聞き従います。ヨシアはこだわってました。正しいことはあれですね、外国の神々を除き去りなさい、そして主に仕えなさい、主に心を傾けなさい。だからイスラエルが安住していたわけですけれど、ちょうどシェケムのところでヤコブの家族たちが安住して、そして偶像を持ってしまったように、心の中に偶像を持っていたわけなんですね。またそれに引き寄せられていた。まだこの時点ではそうなってなかったけれど、それでヨシアはその日民と契約を結び、シェケムで掟と定めを定めた。でこのようにまた契約を結びましたですね。そしてヨシアはこれらの言葉を神の律法の書に記し、大きな石を取って主の聖所にあるカシの木の下にそれを建てたですね。聖所のところにあるこの木のところにですね、この大きくですね、この石を置いてですね、そして記して、そしてヨシアは全てのために言った、見よ、この石は私たちに証拠となる。この石は主が私たちに語られた全ての言葉を聞いたからである。あなた方が自分の神を否むことがないように、この石はあなた方の証拠となる。このように証拠として立てて、そして確かに自分が主に聞き従うよ、従うということを言ったことをですね、このようにして思い起こさせていくわけですね。こうしてヨシアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出したと言って終わりました。次はこれらのことの後、主のしもべヌンの子ヨシアは110歳で死んだ。110歳でモーセよりも10歳若くして死にましたけれども、主のしもべと書いてあります。素晴らしいですね。 私と私の家とは主に仕えるといった通りに、このヨシアは最後までですね、主に従っていったしもべでありました。人々は彼をエフライムの産地ガーシュの山の北にある彼の相続の地境ティムナテセラクに葬った。ヨシアはですね、この前かな、前々回ですかね、この土地の割り当てをしている時、最後の最後なんですよね。自分の土地、でっかい土地選ばなかったです。たったこの小さなですね、この土地、エフライムのところにある土地を求めて、土地っていうか町ですよ、そしてそこに葬られたというわけですね。本当に素晴らしい指導者です。イスラエルはヨシュアの生きている間、またヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われて全ての技を知っていた長老たちの生きている間、主に仕えていた。ここ大事です。ヨシュアが生きている間、または その後に生き残っていた主が見た、主が行われた技を知っている、見た長老たちが生きている間は主に従っていたということです。でこれが終わったらどうなるかという話が史式に書いてあるんです。大きな違いが出てきます。指導者がいるというのは神の祝福です。教会の指導者ですね、主を愛し主に本当に油注がれ神の人と言われる人たちがいるということは本当に幸せなことですね。でもですね、そこで私たち錯覚してしまうんです。あ、私も主に仕えてるんだ、その流れの中にいる。でも自分自身が神様を体験していくということがいかに大切かっていうんです。自分がヨシュアのように、この長老たちのようになっていかなければいけないということなんですね。で自分が主を体験していく、主の真実を、主が本当に自分を助けてくださって、そして力づけてくださって、知恵を与えてくださって、でこういう時にこういうことをしてくださった、だから私は希望を持つんだと、まあ、先ほども話しましたけれども、どんなこのところにあってもですね、自暴自棄にならず罪を犯すことなく、つまずくことがない。なんでつまずくかっていうとですね、体験してないんですよ神様まだ。でなんで体験してないかって言ったら、忍耐がなかったんですよね。でこの前習ったんですね、この前日曜日の礼拝のメッセージがそうだったんですが、忍耐がなかった。でそのようにですね、私たちは神様を体験していくことが本当に大切であり、牧師先生がいるからいつの間にか錯覚して、それで私はイエス様に従ってますというふうになってってしまう危険を私たちは注意してなければいけないわけなんですね。自分自身が体験していかなければいけない。そして、次いきます。イスラエル人がエジプトから携え上ったヨセフの骨はシェケムの地に、すなわちヤコブが100ケシタでシェケムの父ハモルの子から買い取ったのの一角に葬った。その時そこはヨセフ族の相続地となっていた。素晴らしいですね。ヨセフの骨がいきなりここに出てきました。でなんで出てくるかというとですね、創世記に最後のところにヨセフがイスラエルの子らに私を連れ登ってってくれと指図したんです。骨を約束の地に埋めてくれ、まだエジプトにいた時ですよ。何百年も実現後ですよ。あの時はどのぐらい、1800年かな、700年かな、800年ぐらいかな、900年ぐらいかな。その時に今が1440年35年とか30年とか、その20年とかそのくらいですよ。そうすると何百年後でしょうね、500年ぐらい後ですか、400年後ですか。その前の話はですね、見してたわけです。そして出エジプト記にも出てくるんです。この話がファローが出てけって言った時です、モーセとアロンに対して。そしてイスラエルの民が急いで出ていく時にヨセフの遺骸を携え上ったって書いてあるんです。なんか妙なところに書いてあるなって思うんだけども、それは創世記の続きなんですね。そしてここにヨシュアのところで神様のですね、神様のっていうか、このヨシュアが願った通りに、この埋めた実現したということですね。ヘブル人の手紙にですね、ヨセフのこと書いてあるんです。信仰によってヨセフはイスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図したって書いてあるんですね。信仰ってこれだけ大事なんですよ。私たちが見ていないものを確信させるものなんです、ですね。そして次にアロンの子エルアザルは死んだ。人々は彼を彼の子ピネハスに与えられたエフライムの山地にあるギブアに葬った。エルアザルって覚えてますか。アロンがホルザンというところで死んだ後に、その後から、この大祭司となった人ですね。そして今ここで死にました。そしてピネハス、その子供ピネハスが代わりに大祭司となっていって、一つの世代がですね、このようにして亡くなっていくわけなんですよね。この世代が亡くなっていくとですね、後の世代が、堕落していっちゃうんですね。それが史式なんです。 だからヨシュアがですね、私と私の家とは主に仕えると言った意味がわかります。そして外国の神々を取り除きなさいと言った意味もわかるわけなんですね。まあ、本当に今私もこうやって教えてますけれども、自分にも教えなければいけないなと思っています。ですね、本当に周りに人々がいるから、また本当に素晴らしい指導者がいるから主にお仕えしている。でも外国の神々、偶像というものを心の中に持っていったらですね、本当にその妥協というのがどんどん大きくなっていって、そして神様に背いてしまうようなものになってしまうということですね。安住というのが一番恐ろしいんだということであります。そして私たちは常にこの御霊の領域を占領していくですね。肉の領域は間違えた、肉の領域を占領していって御霊の領域を増やしていく、そしてこの外国の神々をここから取り除いていくということが必要だという話でありました。お祈りします。愛する主、ありがとうございました。本当にとてもこの耳を傾けなければいけない警告をありがとうございます。主よ、どうか私たちの心にあるこの偶像を取り除いてくださいというか、私たちが取り除いていかなければいけませんけれども、本当に今真剣に聞いて御言葉を聞くだけではなくて実行するものとさせてください。そして私と私の家とはこの主に仕える、今日あなた方は誰に使うか選ぶがよいと言われた言葉をもう一度携えて、そして本当に従っていくものにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。